上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。久しぶりというか、まあ、ちょっといろいろ先生もお忙しいところがあったので、まあ、9月は再放送とかね、はい、いろいろありまして、まあ、乗り切ってきたんですが、まあ、実はこの10月からですね、ちょっと毎週ずっとやってたんですが、まあ、先生も、まあ、私もいろいろ他のことで時間が取れないなということになってすいませんね皆さんにこう頑張ってやったんですけど、まあ、月1でね、まあ、でも継続しましょうということで、今日はまあその月1回の放送の第1回という形で、やらせていただきますが、まあちょっと聞いてる皆さんとも久しぶりなんで、このまあ9月というか夏ですよね、この暑い夏をまずは先生どのように
そうですね、
お過ごしだったんですか。
けどね、今年はまあいつも暑いんだけども、特にね、長くて暑い夏が、まあ、やっと終わりそうな感じ。
そうですね、もう9月のこのなんていうんですか、下旬までずっとなんかこう夏が続いてる感じでね、
ねえ、で多分10月もちょっと暑い時があったりして、なんか気がつくと冬になり年末になると、
そう、なんか秋がない感じですよね
秋がなんかなくなっちゃう感じなんですかね、
でもなんか聞くところに言うと、先生は夏の間、なんか修行というか
もう人間できてないもんですからね9月の1週目だったかな、はい、静岡県の浜名湖の近くにですね、禅寺がありまして、
禅寺、
禅寺で、そこで1週間ね、修行したんですよ
いや、それがね、よなぜなんですか、まあ、いつも
今更修行してもね、別に立派な人間になれるわけではないんですけれどもね、一応朝6時に起きて、禅宗、臨済宗なんですけども、お経をあげて30分ぐらいかな、でその後座禅30分ぐらいやって、でその後鐘を鳴らついたり、禅宗なんで枯山水の庭の、なんていうの、川を作ったりね、こう吐くやつって、そんなことをやったりね、あと写経もやって、
写経もね、
はい、それから、まあ、夜もまあそんな感じで、1日1食なんですよ、それ
一食
一食で、しかも精進料理、だから私の人生初めてなんです肉と魚と酒がない1週間
うわ、
初めてです。
その一食って何時頃食べるんですか。
夕飯6時半だったかな。
じゃあ起きてからその夕方の6時半まで何にも食べない、
食べないです、まあ、朝ね、梅干しと蜂蜜の白湯みたいなものが座禅の後に飲める、それだけです、本当にそれだけです。
水分は取れるの。
あ、もちろん、ね、結構ね、宿泊施設は立派でホテル並みで、まあ、実はね2対8ぐらいで女性かな。
あ、そんなに女性多いんですか。
だからね、プチ断食、なんちゃって修行なんですよ、だからその部屋はものすごい綺麗だし、だからドリンクもコーヒーとか、あと炭酸水ね、炭酸水で空腹をごまかすんです。
あ、膨らませるわけね
そうですね、はい、私もね、まあ、1日1食っていうのはね、なかったもんですから、2日目3日目ぐらいがねもう地獄でしたね。
そりゃそうですよね、
もうね気がくりそうになりましたよ精進料理も2日目ぐらいまでうまいんだけども、だんだんもう飽きてきて最後の5日目6日目の日とかはね、もうね、見たくもないっていう感じですよね、
当然のことは量も少ないんですよね。
ご飯がね、50g、
50g
だからお茶碗半分ないぐらいでしょうね。
本当、
うん、
でもいわゆる一汁一菜みたいな感じなんですか。
まあ一汁というかな、全部まあ野菜系の野菜の炊き出しとか煮物とか、まあ、ちょっと揚げ物があってもガンモとかそんな感じですよね。
制度ご飯がそれまあお腹いっぱいにならない
ならないですはい。で座禅して人間変わりましたかとか言ってもね座禅して無我の境地になるどころかね 頭の中にカツ丼とかねラーメンとかねぐるぐるぐるぐる走馬灯に駆けぶりましたね。
いや、
はい、
で6時半でしょ、まあ、6時半食べるでしょ、うん、それで寝るのって何時？
寝るのは一応消灯9時なんです。
9時
でそれまでの間もやはりお経と、また座禅があるんです、あとはどっかの業者さんと組んでると思うんですけども、はい、ストレッチとかヨガとかピラティスっていうんですかね、よくわかんないんだけど、まあそういうのが結構来てるので、まあ女性の人気なんかもあるんでしょうね。まあけど僕ね、体重一応1週間で3キロは減りましたし、まあ行く前にちょっと自分でもトレーニングしてて、まあ4キロぐらい減らして入ったんで、だから行く一つの理由、大きな理由はまず体重が大台超えて80超えちゃったんです。あとウエストが100を超えたんです。
それは
確かにウエストが100を超えて、これはやばいということになりましたね、はい、だから体重が8キロぐらい今減った状態で、ウエストも8センチぐらいしぼんだって感じですかね、はい、
今はそれもずっと出てから
一応キープしてます。
まあ、そういうこと考えればやっぱりそういう縛りがないとなかなかね、
そうですね、まあ一応体重キープできてるのもやっぱ1日1食ってね守ってるんです、うんうん、ただ1食はちゃんと結構食べてます。
食べ
て
ね、
はい、
まあそれはそうですよね、
うん、
頭にこうなんていうの、血が巡らないというか
そうです
ね
かえってストレスになりますからね、うんうん、全く食べないのもね。
そう、その夜なんですけど、お腹空きすぎて眠れないってことはなかったんですか？
いや、意外と、まあ、6時半ごろ食べるので、まあ、寝るのが9時10時ぐらいなんでね、うん、それは結構持つんですよ。辛いのはお昼ですね。
お昼か、そう
です
ね、
朝から昼にかけてが辛かったです。だから近くにカツ屋があったんでね、脱走してカツ丼食いに行こうと何度も考えました。
そういう人いないですね。
多分いると思います。
こっそり食べちゃう、
ね、ただお金払って行ってるんで、ね、行こうとは行けるけどさ、うん、なんかもったいないというか、
まあ、それもったいないですね、
バカみたいじゃないですか。
そこの場所を知ったのはどんなきっかけだったんですか？
まあ、たまたま知り合いがいて、なんかフェイス、なんだかな、 SNS に上げてたのを見て、あ、いいねっていう感じ でちょっと詳しいこと聞いて、で行ってみたんですよ、で、まあ、1週間ね、仕事から離れて、別に修行って意味で行ったというよりはなんか考える時間、ちょっと1週間ね、まあ、一応65超えましたんでね、最後、まあ、最後っていうかね今やってることあるんだけども、はい、まあ、このあとさらに何をこう追求していこうかなっていうことをいろいろと、あと具体的なモデル含めてね、まあ、そんなことを考えてましたね。
確かに家にいると何かしら仕事をしちゃったりとか、まあ、必ずこういう外からもね連絡あったりとか、まあ、もちろんあとテレビだなんだ、いろいろパソコンだスマホとか見ちゃいますもんね。
そうですね、
そういう全くこう一旦そこをこうリセットする場所ってのはそういうとこじゃないとなかなかないのかもしれないですね、
まあ、僕はやんなかったんだけども、デジタルデトックスというオプションがありまして、
そういうのもあるんですか？
人によってはもうそういうの全部預けちゃって、属性圏からね、完全にこう離れて生きるっていう、そういう選択肢もあったにはあったんだけど、ただやっぱり一応仕事やってるんだね、何が起きるか分かんないので、一応スマホはつけてやってました、ね、はい、
そういうところだとやっぱりリピーターというか定期的にそこにこう1年に一度行くみたいな人もいるんでしょうね。
あ、結構いましたよ。だからしかもね、部屋満室、まあ、満室でも16名なんですけどね、16部屋なんですけど、ね、何回目かの方、結構高齢の女性の方いらっしゃいましたね。
ちなみに予算っていうかどれくらいなんですか？
7泊で98,000、
はい、じゃあまあ別にめっちゃ高いって
わけ、まあ、高いわけでもないよね、まあ一食だけどね、まあ一応ちゃんとした まあ、ホテル並みの宿泊施設 で、ね、はい、
そうなんだ。まあちょっとそれは面白いかもしれないですね、確かにね。
まあ興味がある方はGoogle検索していただくと、龍雲寺、龍に雲ですね、
龍ドラゴンの龍に、はい、
で、静岡県とか浜名湖とか引くと出てくると思います、
はい、まあ、ちょっと皆さん興味ある方は、まあ、特に浜名湖っていうかだったら東京からもそんな遠くないですしね、
まあ、そうですね、
行きやすいかもしれないですね、 で来年はまたいらっしゃるんですか。
あ、もういいです。
いやいや、なんかほっとしましたそれ。まあそういうような形で、まあ、ちょっと一応夏を過ごしたんですが、ちょうどこの放送の前の時に、
はい、
確かその新しいね、うん、こととして、まあ、あの猫とか犬の、うんうん、まあ、ペットというかコンパニオンのアニマルが、ね、うんうん、日本ではこう殺処分されてるっていう、うんうん、それをなんかこうファンドの力を借りて、うん、食い止められないかと、うん、まあ要するに動物のある種の福祉、うん、ウェルフェアですよね、うん、そういったことを考えたい、いやもう今 やろうと思うんだって宣言してらっしゃったんですけど、うん、それはその後どんな感じで、
まあ、そうですね、まあ、それをちょっとね、あの落ち着いて考えたいなということもあって、はい、寺にこもったっていうのも
やっぱり、ね、
それもちょっとあったんですけど、で降りてきてから、はい、いろんなまず方と会ってます。
は
で自分の考え方をぶつけて、うん、ああだこうだとか、うん、いろんなことを逆に知らないことを教えていただいたり、うん、でその中で新しい出会いがあったり、うん、新しいアイデアが生まれた1ヶ月っていう感じだったんですかね、うん、9月の2週目以降はね。
なるほど、
うん、で意外というか、はい、まあ、ある程度賛同してくれるっていうのは分かってはいたんですが、はい、想像以上に同じことを考えてる人がいて、
うん、はい、
考えるけどもなかなかできることじゃないじゃないですか。
そうですね、どっから着手していいのかっていう気になっちゃいますよね、
だから僕も昔はそうだったけど、うん、こういうことやりたいなと思ったけどやんなかったわけですよね、うん、だからそういう人が実はいっぱいいたっていうのがよくわかりましたね。うん、例えばその動物福祉って、はい、あの助けたいなって気持ちは誰でもあって、うん、例えばかわいそうなね犬猫がいて、この子たちを引き取らないと、うん、あと1週間の命だ、
うん、
じゃああなたこの5匹10匹飼ってくれますかって言われて、うん、じゃあできますかっていうこと。
そうですね、まあ一番身近なとこですよね、それはね。
もしそれ言わ突きつけられた時に引き取りますってなかなか言えない。
言えないですね、もう住宅事情とかいろんな問題があってね。
そうですよね、
分かりました、じゃ あの3匹ってわけにいかないです、1匹引き取りますわとかね、
うん、
で意外とすっと言う人いないですよね、
うん、
言えないです ね、
かだからそれがねやっぱりみんな考えるんだけども、うん、実際になかなかアクションに踏み切れないっていうのはそれでも分かりますよね、うんうん。であと僕がこのアイデアっていうのは結構実は昔から考えていたんですけども、はい、投資信託ですよね、うん、今NISAでブームになってきてます、で個人のお金も増やしていただけるんだけれども、うん、その利益のねほんの一部ですよ、うん、まあ、それを使って、まあ、そういう活動に使う仕組み、これは考えてはいたんです。で一番難しかったとか何かっていうと、はい、どこに寄付をしたらいいのかが難しいっていうことなんです。え、つまり動物保護団体っていうのがあります、
うん、
例えばそういった殺処分をする、はい、まあ、国の施設あるいは国から委託を受けたそういった、うん、なんとかあのセンターとかあるわけです、はい、で一応ねまあ、こういう犬猫っていうのを扱って告知期間っていうのがあってノーティスして、で、あのもしかすると飼い主がいる犬猫かもしれないので、
そうですね、確かにね、
一応あのなんていうかな、あのある一定期間はあのそのままね、あの飼育しとかなきゃいけないんです。そうするとけど時間が来るとやっぱり処分されていっちゃうんですね、
うんうん、
でね、その処分のされ方もね、
ええ、
まあ安楽死まだね、
うん、
まだ許されるんだけど、ええ、安楽死結構ね二酸化炭素ガスといってね結構苦しむ、
あ、なんかこう、
うん
うん、あんまりこうなんですか考えたくないけど、まあ第二次世界大戦の時のね何かこう
アウシュビッツですよ、
思い出しちゃいますね。
そうなんですよ。それでね、うん、その犬や猫たちが詰められたボックスのことをね、
うん、
ドリームボックスって呼んでたりとかね。 施設によってはよ。
なるほどね、
うん、なんで人間ってこうも傲慢なんですかね、
うんうん、
地球っていうのは人間だけのものじゃなくて、うん、別に猫が歩いててもいいし、
そうなんです、
ね、それが街らしいじゃないですか、
うん、はい、
ね、
そうそうそうなんですよ。
なんでそんなことも許容できない、
うん
うん、だから僕は特に日本はやっぱ諸外国から比べても動物福祉って遅れていて、こういった殺処分をしてるというのはね、先進国ではあんまりないんですよね。
ないですよね。確かに、まあ、私もなんか昔調べたことあるけど、本当にちょっと日本というのはそういう意味じゃ特別ですよね。特殊か、特殊ですね、うん、
この間京都の祇園で、ミュージックバーというかな、世界のいろんなシンガーが歌ってる女性がいらっしゃってね、で休憩の時にテーブルについてくれたりするんですよ、うん、でウクライナのシンガーがね、うん、トレーについて、彼女言ってました、やっぱ猫が好きみたいで、うん、スマホに猫の待ち受けになってて、うん、飼ってんですかとか聞いたら、まあ、そうだということで、うん、でその保護活動の話をしたら、うん、もう彼女もそれ日本の知ってて、
うん、
ありえないですって、日本って先進国ですよね、
うん、
こんなことやってるなんて日本で私はショックでショックでとか言ってましたけどね、
うん、やっぱりそういうことをご存知なんですね。そういうところはね、関心があるとね、日本の実態っていうのをね、
うん、そうなんですよね、うん、だからその注射で安楽死ではなく、そのね集団でガスで、
うん、
なんでかっていうとコスト、
うん、
効率がいいとかね、
ひどい話ですよね。
ひどい話なんです、うん、でそれでもうね、こういうファンドやろうと思うんだけどって、うん、まずファンドを立ち上げる側の活動と、
はい、
それからそれを得たお金をどうやって使うかって、うん、まずちょっと2つのまずところから今動いてるんですよ、うん、でファンドの方は、
はい、
もうねほぼ、まあ、固まった、
うんうん、
協力してくれる運用会社、で運用会社といっても下手なところと運用がね、
う
ん、まあ、信頼できるところはあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと信頼ができる先で、うん、かつそういう、まあ、動物福祉に、まあ、関心を持ってくれるところをほぼ確保しました、
うんうん、あ、素晴らしい、
はい、ということでファンドは多分もうできるかなっていう感じですね、でイメージとしては、まあ、来年中にはできると思います、
うん、
でそう後半にはならないかもしれないかなという感じですね、うん、であともう一つの課題は、
はい、
お金をどこに寄付をするか、うん、さっきちょっと言いかけて違う方向いっちゃったんだけれども、ね、はい、ね、こういう機関があったんですよ、保護団体がちゃんと活動しているかどうかを、うん、いろんな観点からスクリーニング、チェックしている、うん、そういう評価機関があったんです。
すごいですね。
これは助かりましたね、アニマルドネーションと言います。まあ、東京の青山に、うん、まあ、オフィスがありましてね、はい、元リクルートのご出身の女性の方が代表です、はい、
うん、
西平さんという方でね、
まあ、
今度ちょっとミーティングするんですけれども、うん、まあね、それでちょっとその寄付をどうするかっていうところの課題は、うん、まあ、解決、
なるほど、
うん、近いかなっていう感じですかね、
うんうん、要するにアニマルドネーションがこう、まあ、いろんなこう日本国内にある団体をチェックしていて、
うん、はい、
あ、ここだったら要するに間違いないです、評価できますよっていうところを、まあ、ピックアップしてくれ、
うん、
そこに対して、まあ、こちらも支援していくという、うん、そういうような流れでいいんですか。
そうですね、うん、寄付の仕方って何種類かありまして、はい、アニマルドネーションに寄付をするのもありだし、うんうん、アニマルドネーションが認定した団体が今39あって、うん、でそれをホームページに行くと見れます。例えば犬専門のところ、はい、うん、猫専門のところ、うん、まあ、あるいは両方とか、
うん、
それで、自分が気に入ったところにピンポイントで毎月いくらとか、
うんうん、
あるいはスポットで、まあ、ちょっとまとまったお金を入れるとか、うん、そういう選択がね、自分でできるというのもいいですよね、
うん、面白いですねそれはね、
うん、で実はそこに寄付をしている企業一覧というのを見るとね、
うん、
まあ結構有名な会社がいっぱいそのアニマルドネーションを使って結構寄付してますね、まあ、例えばアマゾンなんかも。あ、
そうなんですね、
うん、結構やってましたね、
やっぱりね、こう企業もそういうような活動に対して、あの、ね、我々消費者の方も、あ、こういう企業だったらちょっとそこのものを買おうとか、そういったとサービスを利用しようっていう、そういうやっぱりものを買ったりサービスを利用するときって、その企業が何を社会的にこう貢献してるかっても重要な要素になってきますよね、
だから僕ね、あのホームページ見てすごい数なんですよ、だからあれだけ多くの企業が、やっぱり今の日本のこの動物福祉のあり方、殺処分が未だにやってるなんていうことに対してやっぱり問題意識を持って解決したいんだけれども、けど自分たちはできないので、まあ、それをまあそのアニマルドネーションという評価機関、これを利用して、まあ、間接的に寄付をしているっていう感じですかね。だから僕が考えていた課題はみんな同じ課題を抱えていたということですね、でそれをアニマルドネーションが解決してくれた、まあ、そういうような、構図が見えましたね、
なかなかその国の施策とか、まあ、地方行政も含めたそういった政治とか行政では解決しにくい問題なんですかね、やっぱりね。
ただ、市によってはですね、例えば熊本県だったかな、あと横浜、あの神奈川県もそうですよ、あの殺処分ゼロ達成とかあるんですよ、だからね、できないことはないんです、でそれからあとは全体的なその殺処分の数もね、ものすごい今10年前に比べて減ってます、今令和4年度の数字でいうと年間で犬猫合わせて11,900頭つってます、で今現在だと1日平均全国で33頭、
まあそうですね、365でかければそれくらい、
まあそれぐらいですね、で一方でそのアニマルドネーションが認定しているような団体が、殺処分の前に引き取って譲渡会という形で飼う方をこうマッチングしてますよね、これで1日救われる数が88頭つきましたね、だから当面は、まあ、こういったところに寄付をすることによって、殺処分を減らしていく、ただこれは持続的なスキームではないじゃないですか、
そうですよね、
だから持続的なスキームとしてはそういうのまず捨てることをなくす、だから飼ってる人の意識改革、ね、あの動物って物じゃないんで、ただ法律で言うと物なんですよ ね、
そうですね、だから器物破損っていう形で、ね、聞きつけたりするとなっちゃいますもんね、
はい、俺誰かから聞いたんだけど、なんか犬を飼うと、暮れの小山との宅急便の中に犬が入って送られてくるって話から聞いたんだけど、
は
い
は
い、
それは僕が言ったと思うんですけど、意外とその、僕の試合でね、豆柴飼った人がいて、まあ地方に住んでたからね、どこで買ってきたのって聞いたら、いや宅急あの通販で買ったっていうか、通販でどうやって送ってくるのって言ったら、本当に黒の猫山とのね、あのこう段ボール箱に入って
それ笑えないギャグですよね、
そう黒猫で猫あ犬が入ってるっていうね、いやだからその時ちょっとまさかと思ったんですけど、他の人に聞いたら、いやいやそうだよって当たり前のように言うんですよね、だからそういうふうにやり取りされるっていうことが、なんかこうなんていうんですか、皮膚感覚で受け入れられちゃうっていうのがとても怖いですよね、
怖いですよね、物ですもんね、それね、だから本当にあの例えば子供が、アレルギーになっちゃったとか、引っ越してマンション今度買えなくなるからとか、そんな理由で持ってくんですよ、そういう施設に。
そうですよね、
処分されることが分かっていながらですよね。
そうだ、一時期多かったのは、シベリアンハスキーってすごいブームになった時ありましたよね、あの時は随分こうブリーダーも、売ったと思うんですけど、でもやっぱり大型犬だし飼うの大変じゃないですか、そうすると思うように飼うのが自分の思うように飼えないから、 まあ、それで手放すっていう人がね
増えて、今ハスキー見なくなっちゃった
もんね。
そう、あれもなんかね嫌ですよね。だからまあ今のブリーダーさんという言葉が出ましたけども、うん、やっぱりペットショップ含めてなんだけれども、うん、あの赤ん坊の頃は売れるけども、うん、売れなくなってくるとね、まあその業者さんがやっぱね持ってきたりするみたいなんですよ、
う
ん、
そうですよね。猫なんかもだから街でね、こう可愛い猫が何匹も並んでてショーウィンドウにね、でどんどん大きくなるに従ってこう、まあ、売れていくんですけど、売れ残ってる猫とかいるじゃないですか、
うん、
どうなっちゃうのかなってやっぱりすごい気になりますよね。
そうなんですよね。だからね、その辺が本当闇なんですけれども、うん、まあ、そういうところも変えていきたいなと思います、うん、あとはやっぱりね法律、
うん、
まあ、動物がものであるっていうね、僕ねペットっていう言葉嫌いなんだよね、うん、あと餌とかね、
餌とかね、
あ、
そうだから、まあ、あの先生もね猫飼ってらっしゃるから、だいたい僕ら、ね、そう動物飼ってる人って餌って言わないですよね、
うん、
ご飯とか、
ね、
食事ってやっぱり言いますよね、
うん、
そうなんです。だから僕もペット、まあまあ、今はねコンパニオンアニマルって言い方するし、まあ、家族ですよね、
うんうん、
やっぱりそう飼ってる方から言うと家族の一員だから、病気になったりいなくなったり、亡くなったりすればそれなりにねやっぱり悲しんだり心配したりするんだけれども、やっぱりそういう、ね、家族がそういう動物の家族がいない人にとってなかなかそこが理解されないから、うん、そういったところのやっぱり啓蒙っていうのもね前進めていきたいなっていう。
そうですね、うん、だからまあいろんな動画を作るとか、うん、いろんなとこでね、例えばそのファンドなんでね、うん、一応やっぱ金融なんで、例えば譲渡会と一緒に、うん、なんていうかな、セミナーとタイアップで、
いいですよね、
保護団体とやるとかね、うん、でお父さんをね、あのお母さん子供さんと一緒に、うん、まあ、そのお金の大切さ、うん、それから命の大切さ、うん、まあ、それをね一緒にこう考えていくような、うん、そんな勉強会をね、
うん、
実施していきたいなというふうに思ってるんです。
うんね、そういう形でちょっとやっぱり社会とどうやってこう接合していくかって重要ですよね、う
ん、あとはさっきいろんな企業から寄付が出てるって言いましたけども、うん、まあそういったところとのいろいろなコラボですよね、うん、まあ、これもかなり期待できそうなんですね、うん、いろんな方にお話をしたんですけども、はい、
いやまあそういうね、やっぱり日本の名だたる企業が意外とそういうところに関心を持ってるっていうのは良かったですね、やっぱり、ね、
でそこをねうまくなんか大同団結させて、はい、まあその政治家っていうのは票で動くんでね、
うん、
実はあの動物の福祉というのは票になるんだよっていうことが分かればね、
うんうんうん、
彼らも本気で動いてくると思うんですよ。
それはありますね。だから、うん、なんつ僕自身思うのはね、そういう動物がねやっぱり安心安全に暮らしていない、過ごしていない国のね、うん、やっぱり本来の意味での社会の安心安全もないんじゃないかなってやっぱり思いますよね、
うん、まあ、多分それはね、
うん、
まあ、超党派で、
はい、
まあ、できることだと思うんでね、うん、まあ、いろんな方のご協力ご賛同いただきながら、ちょっと活動していこうかなっていうふうに思ってます、
いやいや、さすがにあれですね、こうやっぱりちょっと禅寺での修行が身を結んだと、いやすごいじゃないですか、一挙になんかこう圧縮して進んだというか、
はい、
ね、
あとね、あの住職に言われましたね、
はい、
私の名前明るいに道徳の徳、
はい、
秋則っていうんですけど、いい名前ですね、うん、実はこれ禅宗に、
うん、
明徳というのがありまして、
はい、
あのまあ、話すと長くなるんだけど、うん、もう秋則じゃなくて明徳と名乗んなさいと、
ああいいじゃないですか、
うん、ということで年も年なんで私これから
上地
明徳となります。
いいですね、あの、はい、じゃあ、 あの明徳先生今後ともよろしく。
はい、どうもどうも、
はい、ということで皆さん、はい、あの今月から月1になりますが、まあ、あの変わらぬご愛顧よろしくお願いいたします。では先生また来月、
はい、
はい
はい、
では皆さん、
はい、
さようなら、
はい、皆さんお元気で。